今日はペンテコステです。そして今日、使徒行伝、使徒言行録の2章から読んでいくことにしたいと思いますが、ペンテコステについての説明をいくつか最初にしておきたいと思います。次を、はい、ありがとうございます。ユダヤの三大祭りというのがあります。これらの祭りの時はユダヤ人、成人男性たちは祭りに参加する義務がありました。で、そのうちの一つがペンテコステになっていくんですけれども、順番に、まあ、季節的に行きますと、杉越の祭りがあります。杉越の祭りの時にイエス様は十字架にかかられました。そしてその3日目に復活をされた。ですから、季節的にはイースターの時期です。3月から4月にかけてです。そしてその50日後に起こるのがペンテコステの出来事です。ですから今日も5月の末ですけれども、5月から6月にかけて、ペンテコステというのは持たれていきます。ペンテというのは5という意味で、ペンテコステというのは50番目という意味になります。そして3番目の祭りがカリオの祭り、テント生活をしていたことを思い起こして、イスラエルの民が出エジプトの時に祝われる祭りがカリオの祭り、9月から10月にかけてです。で、ペンテコステは何を祝うのか、次ですけれども、それは出エジプトを経験した後に旅が始まります。約束の地に向かう旅が始まります。その中でモーセがシナイ山で十の戒めを受け取りました。十戒を受け取った。それをお祝いするのがペンテコステの基本的な内容です。その後に初穂の日、大麦の収穫というのは、この春といいましょうか、今の時期になるんですけれども、これ定住をしてからだと思いますが、それを祝うようになっていきました。これらの祭りの時は奴隷も労働してはありません。なりません。そして全ての人たちが休まなければならない、そういう時でした。そして多くの人たちがエルサレムに集まってくる、そういう祭りでした。で、このペンテコステの祭りの時に驚くべきことが起こったんです。この後で読んでいきますけども、聖霊が激しく下るという出来事が起こりました。聖霊とは何か、次をお願いします。三位一体というのがキリスト教の神理解の正当な理解です。父なる神、子なる神、聖霊なる神。この神が、この図を見ていただくと、Father is God と読めます。そして右から行くと、Son is God。 Son というのはイエス様のことです。そして下のところ、Holy Spirit って書かれてますね。大文字になります、英語の場合。Holy Spirit、これ小文字で書くとダメなんですね。小文字で書いたスピリットっていうのは人間の霊ということになります。聖霊というのは聖なる霊です。精霊流しの精霊、あれも聖霊と読むんですが、あれは死んだ人の霊という意味ですので、それは違います。聖なる霊、神である聖なる霊、このお方も神である。で、Father is not son と読めます。父と子は違うんです。父イコール子ではない。父のもとから子なる神イエス様は送られてこられました。だから異なったパーソナリティを持っておられるけれども、本質において一つであり、同じことを考え願っていらっしゃいます。Father is not Holy Spirit と読むことはできます。ですから聖霊と神、父なる神は違いますが、聖霊も御父も神であり、同じ性質を持っておられ、同じことを思われます。同じことを願われる。子なる神イエス様と聖霊も一緒ではありませんが、本質においては一つである。そして同じことを願われ、同じように感じられる。父も子も聖霊も神であり、しかしそれぞれ異なったパーソナリティを持っておられる。それが三位一体という理解です。で、父のもとからイエス様が来られた。これがクリスマスの出来事でした。そしてマリア様を マリア様に聖霊が望んだと聖書は記しています。神の霊であるホーリースピル、聖霊に満たされてマリア様はイエス様を親年になった。神の子を親年になりました。そして子なる神イエス様がマリア様からお生まれになったのがクリスマスの出来事でした。ですからあのクリスマスの出来事も父子聖霊なる神がなされた、マリア様を通してなされた出来事であったわけです。そしてイエス様は約30年間この地上での歩みを歩まれ、御父がどういうお方であるのかを示されました。そして御父がどれほど愛に満ちておられるか、私たちを大切に思っておられるか、そして救おうとしておられるかということを教えてくださいました。イエス様約30年この地上での歩みをされました。最初からヨセフ様が、育ての親であるヨセフ様がイエス様を守ってくださいました。そしてマリア様と共に育ててくださいました。伝承によると、聖書には記されてませんが、伝承によるとヨセフ様は比較的早く亡くなられたということです。で、その後はマリア様とイエス様お二人で暮らされました。そしてイエス様は約30歳になった時に公の生涯に立たれた。公生涯です。そして弟子を取られ、約3年間弟子を育てられました。そして人々に、教えを与えられ、病を癒し、御父のことを教えられた。そんな3年間については聖書にかなり詳しく記されています。その前の30年についてはわずかな記事を除いて聖書には記されていません。ですから私たちは伝承はありますけれども、聖書としてはそれを持っていないわけです。イエス様が十字架にかけられた金曜日、そして日曜日に復活をされた。そしてそれからイエス様40日間弟子たちと共におり、弟子たちを教えておられました。それについては説教してきた通りです。しかしイエス様昇天されました。40日が終わった時に御父のもとに戻っていかれた。そしてイエス様が戻っていかれた後に御父によって使わされてきたのが助け主であるホーリースピリット、聖霊なんです。その聖霊が激しくお下りになったのがこのペンテコステ、今日なんです。それが父子聖霊とペンテコステとの関係になります。教会では日曜日にイエス様を礼拝をします。それはイエス様が金曜日に殺されましたけれども、日曜日に復活をされたからです。で、その復活されたイエス様を見ても弟子たちはまだあまりよく分かってなかった。イエス様復活したってのは分かりました。だけど何のためにイエス様は来られたのかよく分かってなかった。40日間イエス様からさらに教育を受けて、それでも弟子たちはイエス様は、神はこのイスラエルという国を再建することを目的としておられるんだろうと考えていました。そこを超えていくことはできなかったんです、彼らは。で、イエス様が天に戻っていかれ、イエス様がいない10日間があります。で、弟子たちは逃げていました。イエス様捕まって殺された、自分たちも殺されるかもしれないと思って戸に鍵をかけて自分たちだけのコミュニティの中にいました。でもイエス様が天に昇っていかれた後に、そしてこのペンテコステを機に彼らは変わっていくんです。このペンテコステの日はそういう意味でターニングポイントになりました。弟子は12人いました。で、そのうちの1人はユダで、ユダは自殺をしましたから11人しかいなかった。で、その代わりになる弟子も1人選びました。くじで選びました、選挙ではなくくじで選ぶんですね、聖書の中には実は多数決投票っていうのはないんです。バプテスト教会は多数決っていうのをするようになりましたが、バプテストが始まったのは17世紀以降ですから極めて近代的な現象です。聖書の中には多数決で何かを決めたっていうのは出てきません。多数決で決めるぐらいならくじによって神の意思を求めるというのが実は聖書的なやり方なんですけれども、 まあ、それを置いておきまして、12人の弟子たち、プラスその周りで世話をしておられた方々や、イエス様のことを慕っておられた方々、12弟子ではないけど、イエス様の弟子であった人たち、プラス聖母マリア様を含めて120人ぐらいが集まっていたということが、使徒言行録1章に記されています。ただ120人ぐらいがこの日も集まっていました。そしてこの10日間はそのような祈りが積まれていた時でした。で、その時に驚くべきことが起こりました。次のスライドお願いします。聖霊が、もちろんこれは想像で描いてる絵ですけれども、聖霊というのは鳩のような形をしたという表現がありますので、鳩として描かれることが多い。聖霊が激しく下り、弟子たちのもとに、下られた。そして、習ったことがない外国語の言葉で、一カ国じゃないと思います。多くの言葉で神を賛美し始めた。そういうことが起こりました。そして、聖霊のことを誰よりも、さっき3みたいの絵がありました。ちょっとそっち戻ってみてください。父、子、聖霊なる神、3みたいの神ですけれども、御父のもとからイエス様を送られてきました。マリア様は聖霊によって身重になったということが記されています。聖霊のことを人類で誰よりもよく知っておられたのは、もちろんイエス様を除いて聖母マリア様であるということは明らかです。そして3年間、失礼、30年間イエス様と共におり、誰よりもイエス様のことを理解しておられたのもマリア様でした。で、このマリア様がペンテコステの時にいらっしゃったということは聖書に記されています。次のさっきのスライドに戻ってください。で、このペンテコステの日に、皆が祈っていた。そしてその時に、後で読みますけれども、分かれた炎のような、舌のようなものが、人々の弟子たちの上にとどまった。そして習ったことがない言葉で語り始めた。神を賛美し始めたということが記されています。これ書いたのはルカです。で、ルカはこの場にいませんでした。だから彼は聞いて内容をまとめて書いていったわけです。ですから、私たちはそのことも念頭に置きながら、次の絵も出してください。その箇所を読んでいきたいと思います。多くの形で、想像で、画家たちはこのペンテコステの出来事を記しています。そしてまた、いろんな解釈もなされてきていますが、その箇所を読んでいきましょう。ルカによる、失礼、ルカによって書かれた使徒言行録2章の1節から、お読みしていきます。五旬祭の日が来て、皆が同じ場所に集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から起こり、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一度は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他国の言葉で話し出した。さて、エルサレムには天下のあらゆる国出身の信仰の厚い人々が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰もが自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られた。人々は驚き怪しんでいった。見ろ、話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうしてそれぞれが生まれ故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カッパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、リビアのキレネ川の地方に住む者もいる。また滞在中のローマ人、ユダヤ人や改宗者、クレタ人やアラビア人もいるのに、彼らが私たちの国の言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き、戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかしあの人たちは新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた。そこでペトロが11人と共に立って声を張り上げ話し始めた。 ユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人たち、知っていただきたいことがあります。私の言葉に耳を傾けてください。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が思っているように酒に酔っているのではありません。そうではなく、これこそ預言者ヨエルを通して言われていたことなのです。神は言われる。終わりの日に私はすべての肉なるものに我が霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。その日、男女の奴隷にも我が霊を注ぐ。すると彼らは預言する。上では天に不思議な技を、下では地に印を示す。地と火と立ち上る煙がそれだ。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇に、月は地に変わる。しかし主の名を呼び求める者は皆救われる。イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人イエスこそ神から使わされた方です。神はこの方を通してあなた方の間で行われた奇跡と不思議な技と印とによってそのことをあなた方に示されました。あなた方自身がご承知の通りです。このイエスはお定めになった計画によりあらかじめご存知の上であなた方に引き渡されたのですが、あなた方は律法を知らない者たちの手によって貼り付けにして殺したのです。しかし神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままで終わられるなどということはありえなかったからです。ダビデはイエスについてこう言っています。私は絶えず目の前に主を見ていた。主が私の右におられるので私は揺らぐことがない。それゆえ私の心は喜び、私の舌は喜び踊った。私の肉体もまた希望のうちに安らう。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖なるものを朽ち果てさせない。あなたは命の道を私に示し、見前にいる私を喜びで満たしてくださる。兄弟たち、先祖ダビデについては彼は死んで葬られ、その墓は今日まで私たちのところにあるとはっきり言えます。ダビデは預言者だったので、彼から生まれる子孫の一人を王座に就かせると神が固く誓ってくださったことを知っていました。そしてキリストの復活について予見して、彼は黄泉に捨て置かれず、その肉体は朽ち果てなかったと語りました。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているのです。こう記されています。これがこのペンテコステの日に起こった事柄です。この日を境に弟子たちが変わっていきました。臆病で逃げていた弟子たちが、なんと人々の前に立って神を明かしするようになっていきました。そしてこの10日間のうちに彼らの理解もかなり深まっていたと思いますけれども、今日この日ペンテコステの日から新しいスタートが始まっていったわけです。聖霊に関して言えることはいくつかあります。聖霊は神であるということを申し上げた通りです。聖霊なしに人はクリスチャンになることはできません。人間の知的好奇心だけで、あるいは関心だけで人はクリスチャンになることはできない。誰もイエスに、聖霊によらなければイエスを主と告白することはできませんと聖書には明確に記されています。神ご自身である聖霊の働きがあって、私たちは心が溶かされイエス様を救い主として信じることができるようになります。また聖霊の助けなしに、お支えなしに、クリスチャンとして成長することもできません。頑張って自分が努力をすることによって、人はクリスチャンとして成長できるわけではない。聖霊がなければ、聖霊の助けがなければ、イエス・キリストを過去に生きた人として知ることはできます。研究はできるし、聖書を読んで知ることもできる。 しかしイエス様を近しく救い主として、私を愛しておられる方として実感し、イエス様と共に歩むということは、唯一聖霊によってのみ可能なことなんです。弟子たちが聖霊の大きな助けによってこの日から新しいスタートをしていったように、私たちもこのペンテコステの日に神からの大きな助けを求めたいと思います。もしまだクリスチャンでないということでいらっしゃるならば、あなたがどうか聖霊様は私を助けてくださり、イエス様のことがわかるようにしてくださいと祈り求めてください。もしあなたがすでにクリスチャンであるならば、聖霊にどうか私が成長できるように助けてくださり、私を満たしてくださいと祈り求めていきましょう。そして成長していくためには、弟子たちが経験したように、何と言うんでしょうか、静かな振り返る時というのが必要になっていきます。聖霊によってそのように大きく我々は変えられていくんですけれども、聖霊を悲しませるということも実はあります。聖霊を悲しませてはいけませんというのがエフェソ書の4章に記されています。聖霊は悲しまれるお方です。喜ばれるし悲しまれるお方です。私たちを助けようとしておられるお方です。聖霊は奥ゆかしいお方です。ですから、その存在を前面に出してアピールしてくることはなさいません。我々が聖霊に満たされるときに、聖霊のことを語るのではなく、イエス様のことを語るようになります、実は。弟子たちも聖霊にこの日満たされました。その時に、聖霊がいかにすごいか、みんな聖霊に満たされなさいと言ったんではなくて、神のことを語り、イエス様のことを語ってるんです。ですから、それが聖霊に満たされている人の特徴ということができるでしょう。この日、ペテロの説教を聞き、他の弟子たち、12弟子、そしてまた120人の方々も含めて、助けられたと思いますが、3000人ほどの人がクリスチャンになり、洗礼を受けられました。まだクリスチャンという言葉は出てません。クリスチャンという言葉が出てくるのは、使徒言行録の11章、アンテオキの教会においてです。その言葉はまだないんだけど、イエス様に従う人たち、洗礼を受けた人たちがこの日3000人いました。今日3つのことを申し上げていきます。弟子たちから学ぶことができること、私たちがなすべきこと、第1番目。それは、リフレクション。短い言葉を3つ用意しています。リフレクション、すなわち振り返りということです。弟子たちがしていったこと、このペンテコステを迎えるにあたってしていったこと、それは、イエス様が天に昇られた後、10日間ありました。10日間、マリア様もそこにいらっしゃった。120人の人もいらっしゃった。その人たちは皆、十二弟子も含めて、この今までの歩みについて振り返っていたことでしょう。イエス様と共にいた3年間は、弟子たちは移動も多かったですし、新しく学んでいかなければならなかったことも多かったですし、もう消化吸収していくので精一杯だったと思います。しかし、イエス様が殺され復活され40日終わって天に昇っていった後、今までの出来事を振り返る時を持っていったわけです。この3年間を彼らは振り返っていった。そういうことってすごく大切なんですね。それなしに次のステージに行くことっておそらく無理だったんだろうと思います。彼らは振り返り、今までイエスも教えてくださったことを思い起こし、人々の反応、人々の憎しみ、怒り、その中でイエス様がどう対処されていらっしゃったのか、イエス様がなそうとしておられたことは何だったのか、御父がイエス様を通して実現していこうとされていたことは何だったのか、これからどういうことが起こっていくんだろうか、それらのことを考えながら振り返りをしていた祈りの中で、そういう時を過ごしました。それなしに次のステージに行くことはできなかったんだと思います。 イエス様は聖霊があなた方の上に臨むときにあなた方は力を受けますというふうに言われました。そしてエルサレムだけじゃなくてユダヤ、サマリアの全土、地の果てにまで私の証人となりますというふうに言われました。使徒言行録1章の8節です。そして弟子たちはその日を待っていました。祈りながら待っていました。神が何を用意しておられるのか、完全にはもちろん分かりませんでした。分からないけれども何かが起こる。そして今までのことを振り返る。そのトランジッションの準備の時、それがこの10日間であった。心を合わせ祈りに専心していました。そして時が満ちたのがこのペンテコステの朝だったんです。ペテロは朝9時って言ってますから、説教した時に。早朝、この出来事が起こったということです。そして、いろんな指導があったことだと思います。マリア様以上に聖霊のことを理解しておられた方はいませんから、この方は秘められた方、前面に出てくる方ではありませんが、ご自身の息子としてお生まれになり、救い主として完成させられ、そして天に戻って行かれたイエス様の弟子たちをご指導されたことと思います。ヨハネはイエス様のお母さん、マリア様を引き取られました。あの十字架での言葉以降に。特別にヨハネは指導を受ける機会もあったかもしれません。それも聖書には書かれてませんけれども、書かれてない多くの事柄も当然あったわけです。そして彼らは祈りながら心を備えていったでしょう。祈ることなしに満たされることはありません。祈ることなしに神の大きい働きに参与していくことはできません。イエス様を見た人たちはたくさんいたんです。イエス様と幼少期を一緒に過ごした子どもたちも、もちろんナザレの町にたくさんいたでしょう。イエス様を見た人たちはイスラエル中でたくさんいたはずです。はずって確実にいました。でもその多くはイエス様を神の御子、救い主としては認めず、ただの人として、それも無理のないことだと思いますけど、そして十字架にかけることにも賛成をしていきました。だイエス様と同時代、イエス様を肉眼で見てもイエス様を救い主として信じない人というのはたくさんいたということです。弟子たちもこの理解に達するためには聖霊の助けが必要でした。そしてそのためには祈りつつ備えることが必要であった。待ち望むことが必要であった。求めなさい、そうすれば与えられますと言われたイエス様の言葉、聖霊に満たされることを待ち望みながら、彼らはこの時を待っていったということです。どのような祈りをしていたのか分かりません。ルカは祈りに専心していたとしか書いていません。彼らはイエス様が天に昇っていったことで、もうある種デスパレートになってどうしていいか分かんないということで、今までにないほど真剣に祈ったんではないかなと推測します。彼らに分かっていたのはエルサレムを離れちゃいけないということ、父から約束された聖霊が来られるということ、それだけは分かっていました。そして祈っていました。個人的な祈りもあったでしょう。しかし心を一つにして祈っていたというのがあります。だから教会としての祈りが、まだここで教会は始まってませんけれども、イエス・キリストに従う者の共同体としての祈りがここにあったということです。聖霊で満たされるということを求めながら、そして悔い改めの祈りもあったでしょう。第2番目の点に行きましょう。第2番目は悔い改めです。Repentance。弟子たち自身の悔い改めがなかったならば、人々を悔い改めに導くことはできなかったでしょう。弟子たち自身の謙虚さと愛がなければ、神の愛と救いを人々に伝えることはできなかったでしょう。弟子たちは自分たちが逃げたということを一番知っていました。イエス様が捕らえられた時に、あんな人は知らないって言ったペテロ。2000年経っても世界中で覚えられています。あのペテロの大失敗、ペテロだけではない、弟子たちみんなが逃げてしまった。 誇れるようなものがないということも弟子たちは知っていました。弟子たちだけじゃない、町の人たちも知っていました。あのイエスの弟子たち、逃げたよ、あの連中じゃない、ないかっていうのを知っていました。その彼らが神の愛と許しを伝えるためには、彼ら自身が悔い改める必要がありました。罪を認めて、自分の弱さを認めて、神に向かって心を開いていったということがありました。聖霊の助けがなければ、我々は心を頑なにします。そして、頑なな心っていうのは人の心も頑なにします。そういう人の伝道っていうのは、救いをもたらさない。知的同意っていうのはもたらす可能性あります。だけど神が願っておられるような心柔らかな悔い改めへと人々を導くことはないと思います。全くないとは言いませんけれども、まずないと思います。聖霊の働きによって自分自身が砕かれて弱くされて、その時人を裁かなくなります。その時人に対して憐れみの思いを持ちます。神がそうであるように。神に心が重なっていく時に、神のような思いで恵み深くなります、人は。そしてその時に初めて人を悔い改めへと導くことができるのだろうと思います。自分の罪が示されて、自分が砕かれて、悔い改めるということがまず必要です。で、弟子たちはこの10日間、特にそのことを経験していったんであろうと推測します。それがなければ神に用いられるということはないですから。そしてそれによって、一月半前に、50日前に起こったイエス・キリストの処刑、十字架、まだ生々しく覚えているエルサレムの町の人たちは、あのイエスが神が送られた、我々がずっと待ってた救い主だったのかっていうのが分かって、心が刺された。この心が刺されるっていうのも聖霊の働きなんです。悔い改めへと導いてくださる。そして彼らは、兄弟たちどうしたらいいんでしょうかと、ペテロに聞き、他の人たちに聞きました。その時に、悔い改めて洗礼を受けなさいという指導を受けて、3000人ほどの人たちが、悔い改め洗礼を受けていく。で、ペテロの話を聞きながらも、何言ってんだこいつと思った人もたくさんいたはずです。たくさんいたはずです。で、その反応はその人次第なんです。神は我々の前に立たれますけれども、無理強いされることはなさいません。神は私たちにチョイスを与えられます。アダムとエバにチョイスを与えられたように。神は真実を提示されますが、選ぶのは完全に私たちです。だから我々に責任があるんです。その選びに関して。あなた次第ですというふうに言われるでしょう、神は。イエス・キリストを救い主として、そのような生き方を始めるのか、そのような生き方に進むのか、あるいはこれは自分には関係ないとして生きるのか、それはその人次第です。だからその人に、あなたに責任があるわけです。ただ神はチャンスを与えてくださいます。次をお願いします。使徒の2章の37節。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の弟子、使徒たちに、兄弟たち、私たちは何をすべきでしょうかと言った。そこでペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。悔い改めは必要なんです。めいめい、イエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば聖霊の賜物を受けるでしょう。この約束はあなた方にも、あなた方の子供たちにも、また遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら、誰にでも与えられているものなのです。ユダヤ人だけではない。この一世紀のユダヤ人だけではない。その後のユダヤ人にも、外国人にも、すべて神が招かれる人には、それが与えられる。そのことをペテロ、そして他の弟子たちは指導して、 行きました。そして彼は洗礼を受けクリスチャンになっていった。次お願いします。エフェソ書4章の30節、神の聖霊を悲しませてはなりません。あなた方は聖霊によって贖いの日のために承認を受けたのです。恨み、憤り、怒り、わめき、冒涜はすべて一切の悪意とともに捨て去りなさい。クリスチャンになってもこういう性質が全くないわけではありません。雑草、今雨が降って気温が上がっていっぱい雑草が出てくる時期です。冬の間にも草は全部枯れたように見えていても、状況が変わると気温が上がると水分が与えられると雑草は出てきます。そのように恨み、憤り、怒り、わめき、冒涜、悪意というのは私たちの心に出てきます。それはまた抜いていかなければならない、また切っていかなければならない、また捨てていかなければならないんです。いつもそうです。庭の手入れをするようにいつもきれいにしていかなければなりません。そしてその代わりに、反対に互いに親切で憐れみ深いものとなり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。ですから雑草を抜くだけではなりません。抜いたらまた別の雑草が入ってきます。それに変わるように美しい花を植えていくということです。種をまいていくということです。親切で憐れみ深いものとなり、許しと愛の種を庭にまいていくように、心にまいていく、それは悔い改めの後に私たちがすべきことです。そして3番目、最後にサブミッション、献身です。自らを神に明け渡すということ。今までのことを思い起こし、リフレクション、そのことを考えて思い起こしていく。そして、リペンタンス、悔い改める。後ろを向きながら、こういうことがあった、ああいうことがあったと悔い改める。そしてサブミッション、ここから前に向かっていく生き方です。聖霊に満たされたときに立ち上がって、りました弟子たちは。そして人々に語りました。これは前に向かって進んでいく生き方です。これが真理だと分かった、イエス様が教えてくださったことが真理だと分かった時に前に向かっていくんです。それまでの判断、例えばキリスト教って本当なんだろうか、それらは後ろ向き、理性的、分析的な考えが必要です。分析も必要です。理性も必要です。だけどこれが真理だと分かったときに、それを信じることです。それを信じて前に踏み出すことです。これを前に進んでいく前向きの生き方になります。神を信頼して一歩前に進み出す。そしてそのような生き方を始めていくということです。信じることは大切です。信じ、神に身を委ね、まだどうなるかわからないけど、そのような生き方を始めるということです。そういう意味で直感的なものも含まれます。その教え、その生き方、それが自分を良い人にするものなのか、自分をより愛の人にするものなのか、それは人を助けるものなのか、ただ正しいっていうだけじゃなくて、それは優しいものなのか、親切なものなのか、良いものなのか、温かいものなのか、恵み深いものなのか、これら天の性質なんです。ですから天の性質に向かって踏み出していく。それは私をより神の国の人に近づけるものだろうかということを考えてください。正しいだけではパリサイ人だって教えてくれます。しかしパリサイ人一番イエス様に厳しく叱責をされた。恵み深くないからです。憐れみがないから、人を助けないから、人を厳しく叩くから。イエス様はそうではなかった。御父もそうではない。聖霊もそうではない。三位一体なる神のご性質は何か。愛です。神は愛なり。愛であり、恵み深くあり、私たちを包んでくださり、倒れた私たちを立て上げてくださり、守ってくださる。だからあなたのうちに批判的な目が出てきたら、それは抜いてください。裁く思いがあるなら、それは摘んでください。そして、愛の花を心に植えてください。それは人を生かすものです。あなたを美しくするもの、あなたを天に 向けて歩ましてくれるものです。このペンテコステの日に聖霊に満たされ、神のご性質を受け取り、神の民として歩んでいきましょう。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。ペンテコステの日を待ち望み、弟子たちはそれに向かって心を備えていきました。ペンテコステの日を待ち望み、弟子たちはそれまでのことを思い起こし、悔い改めていきました。ペンテコステの日を待ち望み、弟子たちはその日を心待ちにし、何が起こるか分かりませんでしたけれども、心を備えていきました。そしてその日が来たときに、そのことが起こったときに、神と共に立ち上がり、新しい時代を切り開いていきました。私たちがこのペンテコステの日、神の霊によって満たされ、昨日までの、あるいはさっきまでの情けない生き方ではなく、大きく神の恵みのうちに、愛のうちに歩みを始めさせてください。救い主、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。